説教取って食べよ、獅子どもとを牧師。
取って食べよ、これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。みな、この杯から飲みなさい。この一文は、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。この言葉は、これらの言葉は私たちが聖餐式で読まれていますので、耳に馴染みのある言葉ではないかと思います。キリスト教のこの聖餐式の背景になっておりますのは、一同が食事をしている時、そこで、と書いてありますけれども、この一同が食事をしているという、このことに私どもの教会の聖餐式も、それを背景としているわけであります。ユダヤの過ぎ越しの食事がそれでありました。それは各家庭で守られておりました。食事の始めに子供が、今日の食事は普通の日の食事とどういうふうに違うのですかと問いますと、親が答える。それは、今日は私たちの先祖が昔エジプトで奴隷であって苦しかった時に、神様は無事私たちの家を過ぎ越させてくださった、そういう記念として、それを忘れないための日なんだ、それがこの過ぎ越しの祭り、こういう問答を何度も繰り返して、自分たちがどんな悲惨な状況から救われたかということを、子どもたちに伝えていた、そういう儀式というんでしょうか、そういう祭りというんでしょうか、これが先ほど読んでいただきました旧約聖書の出エジプト記12章にも記されていた、に記されていたその伝承なのであります。この儀式はどういう意味ですかと子どもが尋ねる。これは主の過ぎ越しの犠牲である、それによって私たちの家を救われたのであるというふうに答えた。この儀式では、ですから初めにこの子羊がほふられて、その血が鴨居と日本の柱にこう塗られる、その子羊の肉が食べられる、で次にはパンが配られる。これは私たちが今日教会で用いているようなふわふわしたパンではなくてですね、酵母菌の入っていない、いわゆる種なしパンと言われるものであります。これはエジプトから脱出するときに、急いで時間がなかった、パンをこう膨らましている時間がなかった、そういうことと、またエジプトを出た後の長いこの旅路をの時に食べ物が必要であるわけですけども、その時に普通のパンですと途中で腐ってしまう、何日も持たないと、ということで、砂漠の長旅の時に食べるものとしてですね、種なしのパン、種の入っていないパンであった。でこれは美味しいパンじゃないと、いわば苦しみのパン、苦いものを食べることによって苦しみの時代を思い起こした、苦難を忘れないために。ですからそのパンに添えて、苦い野菜も、例えばレタスとか胡椒とかですね、胡椒の草とか、タンポポとかわさびとかハッカとか、そういったものを、添えて、食べた。パンもあんまり美味しくない、しかも苦い、そういう、 野菜もですね一緒に食べる。何なんだこれは。いやこれは普通の食事じゃないんだ。まさにその苦しい時のですね、苦いそういう苦しみの時代というものを覚えるためなんだ。さらにはこの 食卓に塩水の鉢を置いてですね、それは何かと言いますと、奴隷エジプトで奴隷であった時に流した涙、まあ、それはしょっぱい、味のする涙を忘れないために。またエジプトを渡る時に紅海の海を渡ったわけでありますけれども、その紅海の海をの水を忘れないために、まあ塩水を食卓に置いたということもあるようであります。でここに、そういうことの背景の中でイエス様はパンを裂かれたと書いていますよね。このパンを裂くという言葉は、まあ間違いではもちろんないんですけれども、このパンというのは先ほど言ったように垂れなしパンと、まあ、普通のパンならば簡単に裂けるわけなんですけども、その硬いパンっていうんでしょうか、垂れなしパンで硬いパンであると。ですからこれはこの裂くという言葉よりもですね、焼くよりもむしろ薪を割るように割る、ちょうど日本でいうとこのせんべいを割るんですよね。せんべいは裂くと言わないと思うんですね、まあ、せんべいは硬いので割る、割って食べる、あるいは薪を割るように。ですからそのパンもですね、スッと割るんじゃなくてもう砕いてですね割るといったような、まあ、そういうニュアンスっていうんでしょうか。さらにはこのブドウ酒、ここではイエス様は杯を取りというふうに書いてますよね。杯を取った。でこれはもちろん杯にはブドウ酒が入ってるわけでありますけども、ここではいわば杯を取り、これは苦しみの杯、その杯を飲むということは何かというと、苦しみを飲み干す、いわば苦難を受けるという意味を持っているわけであります。キリストは弟子たちの前で今言ったように、その種なしパンを割って砕いた、そしてこれは私の体というふうに言いました。実は明日、この日は木曜日ですよね。で明日金曜日、十字架につけられる日、明日十字架の上で自分の肉体が、体が引き裂かれ、割られ、あるいは砕かれ、血が流され、打ち砕かれる、その肉なんだと言ってるわけです。イザヤ書53章に、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであったと、まあ、罪のためであったという言葉があります。それは私たちの罪に対する神の裁き、そのために打ち砕かれた、罪のために打ち砕かれた、神の罪のために神はそこに裁きを下された、その印が私の肉体なんだと、肉なんだと、砕かれたパン、引き裂かれた肉体を彼らに、弟子たちに与えた。そしてこれを受け取ることなしに、これを食することなしには罪の許しはないんだと言われた。取りなさい、取れ、これは命令なんですよね。取れ、食べよ。キリストはそう言って、自らの肉を、砕かれた肉を、打ち砕かれた肉をですね、弟子たちに差し出した。これを受けなければ罪の許しはないんだと言ったんですよ。 人間は生きている限り何らかの罪を犯していくものであります。罪を犯さないという人は誰もいないんでありますね。聖書には義人なし、独り谷なしという言葉がありますよ。我々はみんな生きている限り何らかの、もちろん大きな罪、小さな罪、いろいろあると思いますが、何らかの罪を犯さざるを得ない、犯すことなしに生きていくことはできないような、そういうものだ。古代において王様というのは絶対的な権力を持っていましたね。例えばエジプトの王様であってもです、もうほとんどその神に、まあ神といったような名前を持った称号もありましたけれども、ほとんど神と同じようなですね、この権限っていうんですか、権力っていうんですかね。ですから王様の命令っていうのは、まあ、絶対的なものって、まあ、そういう意味を持ってたわけですね。ですから古代において王様は絶対的な権力を持っていた、まあ、絶対王政なんていう言葉も後に出てきますけれども、そういうことであります。古代も同じだった。しかし聖書ではですね、この聖書が記しているところによりますと、たとえ王様であっても絶対なものではない、神のもとにある。ダビデは当時王様だった。ですから時の権力者であった。ところがダビデは部下の、自分の部下のウリアという男をですね、戦場に送り、戦争の激しい戦いの場の最前線にウリアを出陣させて、戦争によってこのウリアが死んだということになったわけであります、ね、ところがその戦争というのは実はカムフラージュされた、まあ、偽装であったわけであります、ね、最前線にウリアを出陣させて、いわば見た目は戦士だった、しかし本当はウリアを殺したのであった。その内実は殺人だった。その上でその妻バテシバを奪った。聖書はこう書いてるんですね、サムエル記の中で。このことは主を怒らせた、主の御心にかなわなかった。ダビデのしたことは主の目に悪とされた。そう聖書は書いてるんですね。たとえ王様であっても、このことは主が良しとされなかった。ダビデはついに預言者ナタンの言葉によって悔い改めに導かれた。神よ、私を憐れんでください。ヒソプの枝で私の罪を払ってください。私が清くなるように私を洗ってください。雪よりも白くなるように。人間が罪を犯したときに何らかの物的な物質的な賠償を支払わねばならない。何か例えば窓を壊したとき、その時には過失であっても、いろんな理由があっても窓をの元通りにしなきゃならない。そのためにお金を払ったりしなきゃならないことがあります。そのようにして法律上の解決はできるかもしれない。しかしもっと深刻な場合も人間の世界にはあるわけでありますね。この場合のダビデのように、そのことがもたらした深い魂の傷、 神の前での人間の罪はどのようにして解決されるんだろうか。どんなに手を洗っても魂に刻まれた罪は消えることがない。ダビデはですから最後にこう言ったんですね。私はあなたに向かい、ただあなたに罪を犯した。あなたの前に悪いことをしました。ヒソプを持って私を清め、私を洗ってください。神よ、私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を与えてください。ダビデがどんなに技をなしても、それだけでは償いはできた、物的な意味での償いはできた、お金を払うとか何らかの形で。しかしダビデがしたことは、神の前に、そしてダビデの心にその魂の深い傷、それはどのようにして解決されるんだろうか。神を、私のために清い心を創造してください。神によって新しく創造されるということがなければ、ダビデの魂の傷というものは新しくされなかった、許されなかった。しかしここで神の方から許しの恵みが差し出されたんだ。それが主キリストの取れ、これは我が体であるとキリストは言われた。イエス・キリストが私たちの罪を背負って、神によって打ち砕かれた、裁かれた、そして粉々にされたその体を差し出しておられる。ここにだけ救いの確かな恵みがある。人間の技はどんなに積んであって、積んだとしても、お金を積んだとしても、賠償はできたとしても、罪の許しにはならない。ただ神の方から、取れ、これは私の体である、そう言ってキリストが差し出してくださった恵み、ここにだけ私たちを本当に新しくしていく、私たちの本当の罪がこの許されていく、そういう恵みがあるんだ。ダビデが自分の技を持って勝ち得た恵みではない、奪い取った恵みではない。ダビデがどんな技をしても罪の許しを保証はできない。神ご自身の方から、神によって裁かれた、そして打ち砕かれた肉が差し出されている。この恵みを受けることの中にのみ罪の許しの恵みがある。罪の許しの恵みがある、賠償の恵みじゃないんですよ。賠償は我々がしなきゃならないことだ。しかし罪の許しの恵みがここにある。それは神ご自身の方から差し出してくださった恵みを受ける以外にないんだ。だからこれが、キリストは命令形で私たちに語ったわけですね。もう一つ、十字架の上で流された血潮、これは先ほど言ったように杉越の祭りにおいては子羊がほふられて、その血が鴨居とに塗られたということがあったわけですね。しかしこの最後の晩餐においてですね、 もう子羊はいないんです。必要ないんです。なぜならイエス・キリストご自身がその吸い腰の子羊となったからですね。私たちの礼拝にはその意味でほくられるべき動物は必要なくなった。イエス・キリストご自身が神の子羊となってくださったからです。ヘブライ人の手紙の中に9章にこういう言葉がありますね。キリストは親木と若いお牛の血によらないでご自身の血によってただ一度聖女に入って永遠の贖いを成し遂げられたのですとありますね。あの十字架のキリストはただ一度聖女に入って永遠の贖いを成し遂げてくださった、そういうことだと、そうキリストは言われたのであります。ある教会の解放が送られてきて読んでみました。牧師が書いていた。自分のことはあまり語らない方ですが、こう書いていた。自分は中学3年の時に死を覚悟しなければならないような病気になった。そこで聖書を読む読み方が違ってきた。両親が教会に通っていたので聖書の話は幾分聞いて知っていたが、特別自分に身近なものとは思わなかった。退院後聖書、特にヘブル人への手紙を初めて読んで、イエスという人物が存在したというのではなく、いうだけではなくて、この方が罪のための贖いとして犠牲を捧げてくださったことがはっきりしてきました。聖書の言葉が文字としてではなく、神が語りかける言葉として受け止めることが初めてできました。この時の感動を忘れることができません。十字架の恵みが明らかになってきましたと、そうありました。キリストは杯を取り出してこう言われた。これはあなた方のために、杯は飲みなさい。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。あなた方はこの世では苦難があるとキリストは言われました、ね、私たちもまた苦難の杯を飲まねばならない時がある。いろんな形である。しかしキリストは言われる。しかしここに神からの恵みの契約がある。神からの恵みの契約がある。神との契約の地である。人生のいろんな苦しい時、辛い時、自分の罪に悩む時、どうしていいかわからない。しかしここに神から差し出された契約の地がある。苦難の杯がある。契約は一対一の関係です。私たち一人一人に神は迫ってきているのであります。そしてこの杯を飲み干せと言っておられるんです。この杯から飲みなさいと言っておられる。これから歌う賛美歌515番、そこにこうありますね。十字架の地に清め塗れば、来よ、来なさい。私のもとに来なさい。来よとの御声を我は聞ける。2番、弱き我も道から追え、好みの汚れを皆拭われん。 主の十字架のもとにもぬかずき、罪を許されて、そして新しいキリストの復活の命に満たされていく、そういう恵みがあの最後の聖餐式においてですね行われたんだ。そしてそのことを私たちは今聖餐式という形で私たちにもその恵みが与えられているんだ。十字架の血潮が神との確かな契約なんだ。そのことを思ってこの歌を歌い、賛美歌を歌いたいと思うのでいます。そしてこの恵みを受けて私どもは今週の歩みを、一人一人のさまざまな課題を抱えている私たちでありますけれども、この恵みを受けてここから今日から新しい歩みを始めていきたいと願うのであります。お祈りいたします。